ルビー20周年おめでとうございます。
ありがとうございます。もう20年も経ちました。すごい自分が年寄りになった気がするんですけど、20年おめでとうと言われるたびに。
ああ、そうですよね。この20年っていうのは、だいたい普通とプログラム言語の20周年とかいうと、だいたい1.0のリリースとか、最初のリリースがベースになると思うんですけど、松本さんの場合はこれ、開発を始めた日とかなんですかね。
なんですよ。そうですね。開発を始めた日とか、名前が決めた日が、そう、に、えっと、2月の24日で、1993年の2月24日で、で、それから数えて20年って。言語の誕生日っていう話をすると、ソフトとか言語とか、形がないんで、概念が生まれた日かなとか思って、名前決めた日にしてるんですけど、
名前を決めた日はまだコードを書き始めてはいなかったんですか？
多分ね、プロトタイプはあったんですけど、多分は違う名前がついてたので、名前がついた日に、Ruby っていうイメージが生まれたんじゃないかなと。
多分これ何度も聞かれてると思うんですけど、Ruby っていうのはなんか宝石の名前で、パールとかそういうのからの連想みたいな感じですか？
当時も、パールは当然あって、今すごい主流な言語だったので、その業界では。で、ちょっと真似して宝石の名前つけようかって話をしたんですけど、なかなかいい名前がなくてですね、ダイヤモンドとかサファイアとかみんな長いんですよ、コマンド名って使うには。で、それで、いろいろ同僚、石塚さんとちょっと話をしてたら、じゃあ Ruby っていうのは短いしいいよね、みたいな話をしたんですね。あともう一つコーラルっていう、この3号っていうのも候補にあったんですけど、結局ルビーのがいい、きれいな名前だっていうことでルビーにしたのが、一応2月24日っていうのになってるんですけど、そしたらですね、この間のパーティーの時に石塚さんが過去のログをひっくり返してくれてですね、そしたらそのルビーと名前のが、コーラルと一緒に出たのは23日じゃないかって話が。20年経って明らかに誕生日がずれてるっていう、恐ろしい事実 が。
ちょっとずれてたみたいな。
で、Ruby にしましたっていうメールは25日に来てるんですって。
おお。
ので、23日以降、25日以前に決まってる。間取って24日でいいかなと、今まで通り。
なるほど。それは日本時間ですか？
日本時間でしょうね、きっとね。我々みんな2人とも日本にいましたから。
ルビーっていう名前でもコマンド名としても4文字でいいですしね、よかったですよね。
そうなんですよ。ただ、当時あんまり Google とかなかったので、Google アビリティが低いっていうことに気がつかなかったんですけど。
あ、じゃあ検索はプログラミングとか Ruby ラングとかつけないと。
つけないと Ruby 見つけられなかった。特に初期の頃はね、Ruby だけだとなかなか検索できなかったんですけど、最近は方式よりも言語の方が先に出るようになりましたけど、
そうですね。でも Ruby って一般的な名前だからか分かんないですけど、なんか Perl とか Python とか最近商標でなんかトロールに引っかかったりしてるんですけど、 Ruby はその辺大丈夫な感じですかね。
一応ね、何年前だっけ？もう随分前にアメリカの弁護士さんがオープンソースに関心がある人があって、ちょっと話す機会があったんですけど、で、商標を通って取れないことはないけど、アメリカの、特にアメリカの商標や国際商標って、その維持する努力をしないとお前キープするつもりがないだろうみたいな形でキャンセルになってあるんですって。で、何年か前にそのオーストラリアの人が Linux の商標を取った、Linux っていう名前を使って商売するのを、Linux が訴えたみたいな話がありましたよね。で、あれっていうのも、Linux が Linux っていう商標を持ってて、で、それを黙認しちゃう、勝手にやってる人を黙認しちゃうと、Linux は Linux っていう商標を維持するつもりがないだろうっていうことで、取り上げられちゃうっていう、キャンセルになっちゃうっていうことがあるので、オープンソースと商標を持って、について訴えるって馴染まない気がするんだけど、商標を維持しようとするとそうせざるを得ないみたいなところがあるんですって。
なるほど。
で、Ruby っていうのは、一般名詞っちゃ一般名詞だし、維持する努力をするのも、無駄っていうか、あんまり嬉しくないし、
そうですよね。
で、それならいいかな、みたいなことで、Ruby は放置ですね。Ruby on Rails はね、DHH が保持してるって話ですけど、
なんか20年っていうので、パールのことを調べたら、パール自体が25歳で、パール5が出たのは18年前みたいですね。 だから Ruby の、多分松本さんが Ruby っていうのをつけたときはまだ Perl 5は出てなかった
そう
ですか
そ
ね。
う、噂だけは聞いてて、
はい。
今度はオブジェクト指向機能がつくんだよみたいな話は、やんだったりとか、あと、なんか、データじゃないけど、どういう形だったのか当時、CVS だったのかな？で、ソースは提供されてたので、それ読んだ人がドキュメント書いてくれたりとかして、見てましたけどね。
は
で、ブレスとか言われて、これちょっとしんどいよな、と思った覚えは。
い。だいぶちょっと後付け的なね、オブジェクト指向の。
まあ、しょうがないっちゃしょうがないんですけどね。
ただ僕なんかは Perl 5をこう何年もやってから Python とかに行くと、
ないない。
若干馴染みが、なんかブレスとかはないですけど、考え方的になんか Python とすごい似てるなっていうのがあって、馴染みやすかったんですけどね。
Python のオブジェクト指向は、そう、言われてみれば、Perl 5とかに若干似てるかもしれませんね。
そうなんですよね。セルフを取るところとか キーワードに、なんかそこがすごく面白かったんですけど、先週もヘロクのマザーのカンファレンスで来られてましたけど、結構年間どれくらいカンファレンスに海外で行ったりするんですか？
去年はちょっと多くて、海外に行ったのが9回。そのうちのカンファレンスが何回なんだろう。5回くらいカンファレンスだったんじゃないかな。
それ以外にも日本でもだいぶいろいろやれたりするんですよね。
公演は多いですね。本当にいろんなところでね。去年のやつまだ数えてないんですけど、一昨年は37回公演したんだったかな。
じゃあもうほぼ毎週って感じですね。
そう、ほぼ毎週、海外とかも入れると。
でも全部が全部こう開発者向けってわけでもない感じですよね。
どっちかっていうと、なんかあんまりテクニカルに高い、レベルの高い話はしない、できないことが多いですね。割とスーツを着た人の前で喋ったりとかすることもあるんで。
やっぱり開発者に向けて話す方が楽しいですか？
でもね、楽しいのは楽しいんですけど、どのレベルにしたらいいのかちょっと悩ましいところで。で、なんか、せっかくね、聞きに来てくださったのに置いてきぼりなのもいけないかなとか思ったりして。若干セーブしたりするところもあるんですけど。
で、20周年のこれ当日に2.0出したんですよね。
出していただきました。もう僕、リリースマネージャーのお願い、他の人にお願いしちゃって、遠藤さんって方にお願いして、一番大変なところはみんなお願いしちゃったんですけど。
でもなんかこういう記念日とかに、これ狙って出しているわけですよね、当然。なんかちょうどその狙った時に出せるってなんかすごいなって思うんですけど。
まあ、一年、え、待って、一年半以上前から仕込んでましたからね。
もうこの日に2.0出すぞっ
こ
てい
の
う。
日に出すって言って で、それでもですね、直前まで使ってくれない人がいててですね、直前にバグを見つけてくれたりする、泣きそうになるんですけど ちゃんと言ってたじゃん、みたいな。
でも2.0は1.9とかと比べるとだいぶこうスムーズだった印象があるんですけど。
まあ、変更がおとなしかったので、その1.8と1.9の間があまりにも凶悪で、で、まあ、エンコーディングは入れるわ、バーチャルマシンを置き換えるわですね、すごい凶悪な変更をしてたんですけども、まあ、本来あれが2.0って呼ばれるべきだったっていうのはみんな思ってるんですけど、で、まあ、それに比べると、まあ、おとなしい。変更も互換性のあるものがほとんどですし、で、機能追加はいくつかあるんですけど、それも、まあ、使わなければ関係ないみたいな部分なので、で、まあ、割と内容的にはおとなしいバージョンですよね。
それはやっぱり1.9の時にまあちょっと懲りたというか
そうなんですよ。まあ、もうあと5年ぐらいはあんなでかいのやりたくないよねっていうの。
でも1.9出たのは5年前ですよね。
そうなんですよ。だから、1.9が出てから10年は 同じレベルを維持したいなと。
なるほど。やっぱり1.8から1.9、僕今働いてる会社はクックパッドなんですけど、1.9に先週置き換わったんですよ。
なんか GitHub の人たちも最近変わったとか言ってたんですけど。
1.8.7の Ruby Enterprise Edition をずっと使っていて、でやっぱりコードベースがものすごい大きいので、エンコーディング周りとかね、いろいろ
そうですね。
時
ご
間
迷惑
かかっ
かけ
たみ
ま
たいです
す。
けど、でも1.9でも相当速くなってパフォーマンス的に。
もう笹田さんのおかげで。
で2.0はさらに速いわけですよね。
そうですね。まあ、さらに早いって言っても、そこはね、実は1.8と1.9の間、バーチャルマシンを置き換えたわけではないので、劇的ではないんですけど、で、 変更したので、一番効果大きかったのは、その、ジェムをたくさんロードすることが多いですね、レイルズのアプリケーションって。
はい。
で、その、ジェムが多くなると、その、リクワイアするときにパスを検索しに行って、で、その、ジェム一個ごとにその、ロードパスが、のエントリーが増えるわけですよ。
はい。
それを、その、全開ぐるぐる回していくので、
うん、うん。
もう、ロードのためのパスの検索がすごく遅くなってたんですよ。で、そこをだいぶ高速化したのが、実は、あの、Rails アプリケーションの起動にすごい効いてきてらして、
はい。
で、なんか、こう、多くの人たちがですね、あ、なんか 2.0 早いっていう、おっしゃるところの原因の、ほぼ全部はそこなんじゃないかなっていう気が。
じゃあ、ランタイムが早くなったのも、まあ、多少はあるけども、はいはい、まあ、起動時が一番あると。
そうですね。まあ、例えば、こう、メソッド呼び出しのためのスタック、積むスタックの情報を減らして、その、まあ、メモリー削減したとか、まあ、それに伴ってこうスピードも上がったみたいなのも当然いくつもあるんですけど、で実際にその聞いてるのはそういう案外つまらないところで聞いてることが
まあでもね、起動時早くなるのはものすごい大きいですよね。
そうですね、デベロップメントモードだとね、上げたり下げたりすることが非常に多いので、
あの Rails 使ってるとテストの起動がものすごい遅いので、あの、はいはい、なんか永続化するようなあのモードとかで立ち上げると逆に今度はコードがちゃんとリロードされなかったりとか、どうでもいいことに時間を使ってしまいがちなんで、起動が早くなるのはすごい嬉しいですよね、うん、
そうですね。でそういう意味でこう、そういうのもあるのかな、なんかこう過去のリリースだとすごいみんなすごい叩かれてですね新しい場所使えねえみたいなこと言われてこう不幸だったんですけど、 2.0 はどちらかというとおめでとうとか言うことが多くですねおめでとうありがとう良くなってよみたいなことが多くですね、
みんな幸せな感じです、
ね、みんな幸せな感じ。もう今までこうリリース作業ってみんな気が重かったんですけど出すとまたみんなに文句言われて、今回はまあ若干あるのは、ね、例えばなんあの 1.9 で我々がバグと見なした挙動に依存してた方とか、
うん、
いらっしゃって、でなんかここ動かないんだけどっていうのは若干ありますけど、まあ全体的にはまあ 2.0 使ったよってなんか気分がいいし早いしちょっと早くなった気がするしとかいうふうにすごくポジティブに受け取ってもらえるバージョンで、でだから技のプレゼンテーションでもハッピーストリリースエバーとかなんかそんなこと
言ってましたね。
そういうのだってこうリリース直後にですね、どっかのカンファレンスに行ってこう、あ、よかったよみたいなこと言われるって本当に経験がなくてですね我々どんだけ不幸なんだっていう
大体こうおめでとうだけどみたいな、
おめでとうだけどダメだよねみたいなそういうことばっかりで、うん、で過去だと 1.8.7 でレーズが動かねえとか言ってすごいあの大騒ぎになってですねなんかみんな 1.8.6 にとどまろうみたいなことを勝手にこう運動を始める人がいたりとかですね、あと 1.9 出たけど一個がめんどくさくて何でも放置っていうのはもうみんな言ってたことで、まあ、しょうがないなとは思うんですけど、
やっぱり開発の時でもその Rails とかそういうメジャーなアプリが動くかどうかはこうもう CI みたいなのも走らせたりとかそういう感じでやってる感じなんですかね。
最近はそうですね、その 1.8.7 で大トラブルがあった時以降はそうですね。でもともとそのコア開発者の中にこうウェブアプリケーションデベロッパーが全然いなくてですね、
はい、
我々こうウェブに関心がない人たちの集まりなのででその 1.8 系の時とかだとこうレールズが合わせろよみたいな態度だったんですけど、さすがにあのこうレールズの重要性があまりにも高まってきたので、両方のにコミッターの人たちも増えましたし、あとレールズ側もこれじゃいけないと思って新しいバージョンで CI 回してくれたりとかしてますし、で昔に比べたら随分改善されましたね。まあ、我々前がダメすぎたんですけど
あのやっぱり Ruby のコアのコミュニティの開発者の方はほとんどまあ、日本人の方が多くて、で、Rails 側は、まあ、そうじゃない方が昔は多かったと思うんですが、最近はその辺の、まあ、垣根というのもちょっとおかしいんですけど、だいぶこう、両方のコミッターの人も増えたりとかしていて。
そうですね。まあ、ただ、まあ、Ruby のコアの部分ですかね、言語を決めるところに関わってる人っていうのは、まあ、言語を決める部分の実装に関わってる人は、ほとんど日本人っていうのは変わらないんですね。まあ、だから密室みたいな時々言われるんですけど。まあ、それでも、まあ、なんか、例えば JRuby の人たちとか Ruby の人たちが、こう、あいつら勝手にっていうことないように、月に、 1回ぐらいのペースで、その、なんだっけ、インプリメンターズサミーティングみたいな IRC でやったりとかしてるんですけど、
はい、
で、あの、アジェンダ決めて、こう、あの機能、ちょっとこう、うちでは実装できないでやめてほしいんだけど、みたいなことをですね、あの、月に1回ぐらいやってますね、IRC で。
その中の一つが、あの、2.0 で、エクスペリメンタルになっているリファインメンツっていうのもそういうものなんですかね。
そうですね、そういう流れですね。リファインメンツの場合は Ruby カンフで、あの、去年の Ruby カンフで直接会う機会があったので、そこでフェイストフェイスで議論しましたけど、で、まあその後も全然こうまとまらなくてですね。で、こう、2月の Ruby3 はどんどん近づく仕様は決まらないし、ちょっとすごいジレンマな感じだったんですけど。
なんかあとちょっと思ったのは、あの、この間のワザーのセッションでアーロンが話してたのが、レイルズ4にレイルズ9とかなんかいくつか機能が入るはずだったんだけど、うん、アーロンがこうプレビューでなんかいろんなカンファレンスとかでプレビューを発表すると、なんか仕様について細かいツッコミが入って、なんか決まってないからちょっとなしにしようって言って潰れるみたいな話があって
ありましたね。
だから Ruby の場合もこうリファインメンツとかってちょっとマンキーパッチをメキシカルにするみたいなちょっとキャッチーな雰囲気があったんで、なんか前から話題になってたりとかすると、うん、なんかこの仕様どういうことなんだろうってツッコミが入る余地が大きかったりするのかなって思ったんですけど。
そうなんですよね。リファインメントそのものは パッチっていうか、まあ、随分前から入っ、あの、トランクの方にも入ってたんですけど、
はい、
誰も試さないので、で、2.0 かなりギリギリになるまで放置されたんですけど、まあそんなもんかなと思ってるんですけど、例えば JRuby の人たち側には 2.0 でリファインメントも実装しなくちゃいけないかって仕様を調べ始めたら、コーナーケースが出てきたりとかですね。いろいろあの、これ、実装するとすごくそのパフォーマンス落ちるんだけど、みたいなことになってですね。結構揉めたんですね。
他に言語的な部分の変更は、キーワード引数っていうのと、モジュールプリペンド？
はいはい、そうですね。はい。コアに関わるのはそんな感じですかね。
キーワードアーグスは僕 Python をちょっと2年ぐらいやってたんで、すごく馴染みがある感じなんですけど、大体そんな感じと思っていいんですよね。
Python と違うのは、Python ってオプショナル引数とキーワード引数の区別はないんですよね。
はい。
だから全てのオプショナル引数は名前つけても呼べるっていう感じなんですけど、Ruby の場合は、末尾にキーワードのハッシュを渡すと、それを、適当に解釈してくれるっていう感じで、オプショナル引数とキーワード引数は完璧に分かれてるんですよ。
なるほど。
だからまあ、その分プリミティブっていうか、こう、いう感じですね。まあ、いいって言えば、いいと言えば、その何を渡してるかはっきり分かるっていうのはいい点ですけど、まあ、あの、まあ、Python のほどエレガントではないかもしれませんね、際立って。
プリペンドのところかなんかで、あの、Lisp とか C シャープで同じようなものがあるけど、はいはい、まあ、理解ができないというか難しいからシンプルにしたいみたいな話があったような気がしたんですが。
はい、はい。
やっぱりそういうシンプルさっていうのが大事ですかね。
その機能の話をするとですね、今回の 2.0 のスライド見た人の中でもですね、リスプはそんな20年前からできるぞみたいなことがあってですね、まさにその通りなんですけど、で、この Ruby の良さって実はその新しいものを提供するっていうよりも、そのリスプとかスモールトークとかに20年30年前からあったものをこう普通の人に手が届く感じでリパッケージしたっていうのは一つの売りだと思ってるので、
はい、
でそういう点から言うと、その、コモンリスクの人たちが1980年代から持ってたメソッドコンビネーションという形を、まあ、普通の人にもこう使える、わかる形でリパッケージしたものがモジュールディペンドっていうふうに言ったらいいんじゃないかなって個人的には思ってるんですけど。
なんか 2.0 話を聞いてると、まあ、さっきも 1.9 が 2.0 であるべきだったって話されてましたけど、
はいはい、
なんか 1.10 的な雰囲気なのかなっていうのもちょっと思ったんですけど、
まあ、1.9 が 1.9 なら 2.0 の立ち位置は 1.10 的なポジションでしょうね、きっとね、はい、
あの2桁目に2桁の数字を使えないのはポリシーですか？
はい、なんかこうオールドタイプなので LS で見たときにこうずれるのがすごい嫌なんですよ。 1、10、2って並ぶじゃないですか。
ありますね。
あれが結構嫌いで今時そんなの関係ないよねっていう気もしないでもないんですけど、
でもそれがあれ、あの、そういう理由で 1.9.2 から 1.9.3 がメジャーリリースみたいな感じですよね。
そうなんですよ。バージョンというリソースをすごいちびちび使ってきたんですけど、ちょっと心を入れ替えたので、もうちょっとこう、もうちょっとあの、こうなんだかドラスティックに消費してもいいかなっていう気にはなってきてるんですけど。
でも 2.1 ももう相当遠くないみたいには出るって感じなんですか。
そうですね、パーティーの直前にその開発者会議をしたんですけど、その時にはもう今年のクリスマスは 2.1 出しちゃおうぜみたいな話をしてて、それは今までに比べたら随分早いなっていう。
今まで5年かかってますもんね。
そうなんです、だんだん遅くなってて、こうなんかサチ 2.0 の手前でサチってるんじゃないかっていうテフとかのバージョンがそうですよね。
はいはい、
3.141592 とかだったらパイにだんだん近づいてい
く、だんだん近づいていく、
そういう感じで 1.999 とかになっていくんじゃないのみたいな、こうからかわれたんですけど、でちょっとこう20周年記念で心を入れ替えてですね、まあ折々にバージョン上げていこうかなとは今思ってるんですけど、
はい、なんか前のポッドキャストの時に伊藤さん、直江さんと話をしたんですけど、
はいはい、
パールも似たような話があって、パールは6を超えることはできないのでもう 5の中でこう上げていくしかなくて、
そうですね、 5.10 の次は 5.11 になるんですかね。
そうなんですよ、もう今 5.16 なんですよね。
あ、そうなんだ。
それで今はイヤリーリリースになっていて、
はいはい、
で奇数版があの開発版で偶数が安定版って感じなんで、次が 5.18 なんですよ。だけどこう開発コミュニティは6を使えないから、もう7にしちゃおうみたいな、こう
飛んじゃう、飛び越しちゃう。
そうそう、出たりとかしてちょっと荒れてるんですけど。
じゃあ、あの本家パール的には6は迷宮決番っていう感じで。
そうですね、まあでもラリーのものなんで、もうパール6は
ねえ、それは手が出ないよね。
そうなんですよ、で
パール6はパール6までで一つの言語名だよね。
そういう感じに今はなってます。でパール5バージョン16っていう感じで、
うん、永遠のベイパーウェアがだんだん片付いていくので、Ruby 2とかね、Python 3000とかだんだん片付いてきたので、次はパール6だって。
確かに、もうその順番的にはそうですね。サンフランシスコにこの間ね、来られてて、
はい、
まあ、この辺のスタートアップはすごく Ruby を使ってる会社がもう、まあ、増えてるというか、もうほとんどコモディティになってるような感じなんですけど、
まあね、こう Ruby ってレールズだと思うけど、まあ、レールズの要素生産性とか、こうなんていうの、人材供給能力とかキャッチーなとことかがまあすごい評価されてるっていう点ではまあ嬉しいと思うんですけど、誰かが揶揄してたのはもう Web の新しい Java になってるみたいなこと言ってて、それは確かにそう言えないこともないかなとか、悩ましいところがありますよね。やっぱコモディティになるとこうつまんなくなっちゃうところもあるので、でこうまあ Ruby としてはそれはそうコモディティに落ち込んでつまんないところで停滞するみたいなのを避けたいので、こう時々燃料を投下していかないといけないんだろうなとは思ってるんですけど、
ただ Rails コミュニティもね、もう 4.0 が次出るみたいな感じで開発は止まってないですからね。
そうなんですよ、ので、まあ、Java が僕あんまり詳しくないですよ、 J2E がなんとかみたいな硬いで変化しないっていう風な、こうだから技術的には停滞して、あるいは安定していう風な思考を目指すのとは違う形でこう定時をしていければなとは思ってるんですけど、
本当サンフランシスコ僕の住んでる近くだけでもスクエアとか Airbnb とか GitHub とか Twitter とかね、もう本当に大きな何百人エンジニアの規模の会社で Ruby がメインで使われてますもんね。
そうですね、
日本のスタートアップとか大きい会社だとやっぱりまだ Perl とか PHP とか幅を利かせてるような感じなんですかね。
中がどうなってるかってなかなか言わないところも多いのではっきり分かんないんですけど、でもそれクックパッドがあれだけ目立っちゃうっていうのは他がやっぱりパール PHP で頑張ってらっしゃるところもあるんだと思うんですよね。Ruby 技術者がこうの移動とか見てると、こうどうしてもそういう形でクックパッドに集まってるのが見えるっていうのは、逆に言うと他にこう Ruby のエンジニアがあって集める求心力ある、あるいはお金に余裕のある企業が立ち上がってないっていうことを市民してもいると思うんですよね。まあ今東京っていうのはベンチャーブームって言ってもいいぐらいこうたくさんスタートアップがあるんですけど、
はい、
でそういう人たちの話を聞くと大概 Ruby を使ってるんですよ、
うん、
だけどそのそれがサービスとしてすごく立ち上がってっていうふうな話にはまだなかなかならないっていうところがあるんですね、うん、まあ、アメリカでも事情は多分同じだと思うんですけど、もうスタートアップって本当にこうものすごい数あって、コーワーキングスペースとか行くとものすごい数のスタートアップの人たちに会ってるんですけど、まあ会うと大概 Ruby 使ってるんですよね、
うん、
だけど例えばスクエアとか Twitter とかそういうクラスになるのはやっぱその中でも一人でいたっていうのは、まあ、当然って言えば当然なんですけど、
まあ安定を求める ところではないですもんね、使われてる場所が。
はいはい。
その Ruby という言語のとか Rails とかのコミュニティの方向性と合ってるのかもしれないですけどね。
まあね、銀行の感情系 Ruby でなんて話にはならないですからね、
うん、
ならないですからねって言うと大体何年後かになってドキドキするんですけど。
まあ JLB とかで Java との親和性もありますみたいな感じで、
そう、一部そういうところは出るかもしれませんね、
うん、
ほとんど Java で作っててコントロール部分 JLB とかいうことになるかもしれませんけど、
なんかスクエアとかもね、基本は JLB で書かれてるみたいですけどね。
らしいですね、はい。ちょっと、嬉しいような、寂しいような。
やっぱりその、MRA を使ってほしいですか？
両面で、こう、まあ、MRI の、こう、まあ、特にマルチコアに対する欠点って言ったらいいのかな。まあ、こう、十分にマルチコアを活用してないので、例えばプロセスを使って活用しなくちゃいけない、マルチコアを活用するプロセスを使わなくちゃいけないっていう、弱点欠点が、その Ruby、言語そのものを、こう、の発展を阻害するのは嫌なので、そういう意味で JLB があってくれることは嬉しいんですけど、はい、逆に言うと、その我々、今度は MRI、CLB のインプリメンター側からすると、我々テクノロジーが劣ってるっていうことを意味してるので、それはちょっと寂しい気もしますよね。
それは松本さんの Ruby という言語の使用策定者という面と、CLB の開発者という面が、コンフリクトしてるという。
そうそうそう。だから昔は、ね、区別なかったんだけど、最近はそうでもないので、その言語デザイナーとしては、その Ruby という言語が、どんな処理系であれ、いろんなところに取り込まれていって、いろんなエンジニアを、まあ、ハッピーにするのに役立っているって聞くのは、ものすごい嬉しいんだけど、CRuby のインプリメンテーター、インプリメンテーションに関わっているコアチームの一員としては、まあ、最近あんまり自分で開発すること減ってるんだけど、で、コアチームの一員としては、その技術的に劣ってるっていう、こう、事実を突きつけられるとですね、ちょっと、こう、内心、こう、うつうつとしたものが。で、また JLB のチームがですね、こう、JVM の出来がいいので、
はい、
こう、JVM を使うとこんなにみたいなことを言うわけですよね。自分がやってんじゃないじゃんみたいな思ったりするんですけど。
Ruby の言語と JVM のいいところを両方取りするみたいな。
そうそうそう。だから、彼らは、こう、割とハッピーなポジション。いや、まあ、ハッピーではないところもたくさんあるんですよ、実際はね。はい。JLB のチームに必要なスピード強なので、ものすごい Ruby を早くしたいんですけど、
うん、
Ruby って早くす、そういう最適化するのに向かない言語なんですよね。で、お前なんでこんなことしてんだよ、みたいなことを時々こう、愚痴られたりするんですけど。
この間出てた Topaz っていうのは、
はいはい。
RPython?
はい。
を使った実装ですけど、あれはどう思いますか？
まあ、まだね、出たばかりなので、過去にも、例えば、パロットで動く Ruby の処理系作ってみましたとか、そういうことをしてくださった方、たくさんいらっしゃるんですけど、パロットで動くのはカージナルだったかな。
はい。
で、だけど、まあ、何年かすると消えてなくなってしまったことが多いんですよね、過去。うん、まあ、そういうことを考えると、こう、安定的にそういうものが存在し続ける、トパーズがこれから存在し続けるか、あるいは、例えば JRuby のような、こう主要なこう別実装の一つになるかどうかというのはまだ全然未知数ですけれども、ただ新しいテクノロジーが出てきて、あ、こういうこともできるんだということを示すということがすごく大事なことだと思うの でそういう意味ではこうトパーズも含めて応援したいですね。
20年間 Ruby の開発を、 Ruby に限らずですけど、一つのソフトウェアを開発し続けるってすごいことだなって思うんですけど、
まあそうよ、
その秘訣はどういうことなんですかね。
まあ、何なんでしょうね。こう、ただ、プログラミング言語っていう、私の一番興味のあるプログラミング言語っていうジャンルが、そういう、こう、息の長いジャンルだったっていうことが一番大きいんじゃないかなと思うんですよ。で、この言語の世界だと、こう、まあ、10年た、いや、20年はまだまだ放たれこそみたいな。で、なんか、俺たち20年も頑張ってきたぜとか言うと、リスプおじさんがですね、お前らまだまだ、全然できてねえみたいなこと言ってきそうな感じなので。で、そうしてみると、そういう、このジャンルは、そういう、なんですね、息の長かったっていうのが一つあると思うんですよ。こう、幸いね、Ruby っていうのは、まあ、いろんな意味で求心力を発揮できたのが大きくて、その、まあ、オープンソースって、結局、 まあ、コミュニティっていうか人間関係っていうのかな、まあ、とにかく求心力っていうのがこう非常に大きなキーワードになると思うんですよ、
はい、
誰かが関心を持って関わってくれるからこそこう進歩成長発展するみたいなところがあると思うんですね。で、サイバーレビューっていうのはその一番最初にネットニュースに公開した1995年から今までですね、はい、いろんな方に注目してもらえて、でそのいろんな人が関わってきてくださったっていうのが、関わり続けてきてくださったっていうのは、まあ、こう続けられてきたことなんじゃないかなと思うんですよ。一人でコツコツ20年とかいや全然できないと思うんで。
難しいですよね。
それはその Ruby っていう言語を作りました、公開しましたとしたら、メールくれた人がいてメーリングリストができました、そこで議論したら言語がちょっと良くなりましたとか、別実装を作ってくれる人がいましたとか、カンファレンスしたいっていう人がいました、本を書きましたとか、そういういろんなアクティビティが Ruby を中心にして起きていって、で、まあ、それに啓発されてやる気が出たりとか、それに啓発されて新しいアイデアが出たりとか、改善されてきたりとか、あとは、まあ、Rails みたいなこう Ruby そのものを食っちゃうぐらいこう規模アクティビティの規模の大きいアクティビティが出たりとかですね。で、そういうことがこう次々と起きてきたことがこう20年続いたんじゃないかな。これで5年ぐらい、いやなんか俺たち新しい人も入んないし、なんかつまんないよねみたいなことが続いたら多分ダメだったんじゃないかなと。パール6始めた時も似たような話があったそうですよね、
うん、
伝聞ですけど、俺たち停滞してるとダメだって言って、なんかマグカップかなんか投げて、
マグカップを壁に投げつけてっていう、
で割れたとかいうね話を、有名な話がありますよね。あれって多分似たようなことなんじゃないかなと。まあその後パールシックスなかなか出てこないんですけど
そうですね、また去年それでマグカップを投げるっていうイベントをやったらしいですよ
今度は意図的に。
そう、パール5と6の開発者がどこだったかな、オーストリアかなんかのパールっていう町に集まって、
そんな町があるの？
でみんなでマグカップを壁に投げるってイベントをやったらしいですあったらしいですね。 Ruby 2.0 のはある程度完成されたリリースだみたいな記事を読んだ記憶があるんですけど、
リリースとして完成したっていうか、プログラミング言語の、機能として、
はい、
こう今までとの互換性をあまりひどく壊さないで追加できるものはかなり追加したかなと。で、まあ、よその言語でね、こう取り込みたいなって思うような機能があっても、それを Ruby に持ってきたと Ruby が Ruby じゃなくなっちゃうみたいなものも多くて、
はい、
で、Ruby を壊さない範囲で取り込めるものに関しては、思いつくもののうちのほとんどは入ったかなっていうニュアンスのことをですね、いつだっけ、先月のデブサミっていうイベントの時に話をしたんですけど、
はい、
そしたら、それが、こう、まとめ記事っていうか、あのセッションのレポートの見出しに取り上げられちゃって、そこまで重要なセリフを言ったつもりはなかったんですけど、本人は。
なんか、それだけ読むとね、もう完成して、これから進歩しないみたいなイメージはありますよね。
そうそうそう、そういう、こう、捉え方をしてですね、で、ちょっと違うかな、みたいな。
まあ、これからも変わっていくというか、進化していくっていう。
そうですね。まあ、いろいろやりたいこともまだまだありますし、で、その文法レベルとか言語そのもののレベルで変わっていくことは、まあ、あんまりたくさんはないと思うんですけど、ただ、実装をもっと良くする、まあ、早くする、P さんの信頼性を高めるとかもやることたくさんあると思いますし、で、もっと使い勝手良くするためにメソッドをどんどん追加していくとか、いうことも当然あると思いますね。
まあ、僕が Perl っていう言語を今までメインで使っていた、今もそうなんですけど、
はいはい、
っていうところから見ると、なんか 1.9.2 とか 1.9.3 とかいうレベルでガーベージコレクションの実装をバンと変えるみたいなのがすごいドラスティックだなって思うんですけども。
もう我々は止まると死んでしまうので。こう、なんかね、Java とかやってる人たちは、いや、安定こそとかいうふうにおっしゃる人も多くて、それは確かに一理あるんですけど、でも、その安定性を求めるよりは、死なないことの方が大事だと思うので、
安定イコール死ですもんね、逆に言う
と。我々にとってオープンソースにとってはそうですよね。ビジネスにとってはそうじゃないんだけど、うん、そのビジネスだとその Java は全然大事じゃなくて、それはバリューではなくて、 Java の上に作るビジネスなんとロジックだったりビジネスアプリケーションとかがこうバリューなわけですよね、
はい、
でも Ruby コミュニティは Ruby しかバリューはないのでその上はコミュニティソースで勝手にやってくださいと
なんか使ってる人がでもそういうのを ある程度 Ruby を使うことに、ことすなわち価値っていうのもあるじゃないですか。
そうなんですよ。ので、もちろんその過去 Java やってきた方がこう Ruby に変わりました、安定性がないのはどういうことだみたいな詰め寄られたりとかすること、当然あるんですけど、そこはですね、いや、我々はこういうもんだからって言って突っぱねていかないといけないなと。ちょっと大人げないコミュニティであり続けないといけないなと。
いいですね。
はい。大人げない僕のテーマの一つなので。